皆さんおはようございます。2月に入りました。早いものですね。1年で最も寒い季節になりましたけれども、インフルエンザが大変流行っている中、多くの方が患っておられます。でもこのように支えられて、私たちは神様の前に出て礼拝堂を捧げることができる幸いを感謝したいと思います。今日の私のメッセージの主題は、お父さんを知っていますか。これが今日の私のテーマです。皆さん、父親のイメージ、みんなそれぞれ違うと思います。皆さんはどんなイメージを持っていらっしゃいますか。父親、素晴らしいお父さんだなというイメージの方と、いやちょっとという方と、いろんな方いらっしゃると思います。先週、読売新聞の編集手帳にこのように書かれていました。千葉県野田市で小学校4年生の栗原美也ちゃん10歳が父親から暴力を振るわれ亡くなった事件が起こりました。真冬の風呂場で冷水をかけられるなどし、救急隊が駆けつけた時には濡れた服を着たまま息を引き取っていたそうです。美也ちゃん自身が小学校で父からのいじめを訴えていました。アンケートも書きました。児童相談所が一時は保護するものの、その後の経過を見れば救えなかったのがまるで不思議な話です。帰宅後の約1年間児童相談所から施設に入れられて、そして1年間児童相談所職員は一度も自宅を家庭訪問していなかった。美奈ちゃんは昨年秋に学校を長期欠席し、今年は始業式から姿を見せなかったという。学校と児童相談所の間の連絡はどうなっていたんだろう。昨年5歳で虐待死した船戸優愛ちゃんの事件が大きく報道された時期とも重なるのであるが、誰かに心配してもらうことなく、救いの手を差し伸べることなく、小さな子が旅立った、寒かったことだろう。胸が詰まります。こんな事件が昨年もあり今年もあり、表に出てこないところのこういった事件が現実に日本の社会であります。こういうお父さん、もう言葉がないです。しかしながら皆さん、世の中にはお手本のような立派なお父さんもいらっしゃいますよね。人間的に人格的に人のお手本になるような方です。逆にお手本にならないような人もいる。皆さん、人のお手本になるということは、これは大変なことです。なぜならその人は言葉と行いにおいて責められるところがない人だからです。当然人格的にも優れていることでしょう。皆さん、今日お集まりの皆さんに子供さんがいるとしましょう。そしてあなたが父親であるとしましょう。自分の子供に、私に習うものになりなさいと皆さんは言えるでしょうか。私を見なさい、私に習うものになりなさいと皆さん言うことができるでしょうか。もしそのような方がおられるならば、かなり立派な方だと私は思います。一般的に私に習うものとなりなさいとはなかなか言えないものですね。正直であればですよ。皆さん、なぜなら自分はお手本になるような存在ではないということ、自分が一番知っているからです。ですからお父さんを見ないでねと言うんです。これはよく聞きますね、私たち。しかし皆さん、聖書を読んでいくと、パウロというあの偉大な伝道者はこう言ってるんです。第一コリント4章16節。ですから私はあなた方に勧めます、どうか私に習うものとなってください。つまり私を見てください、私に習うものとなってくださいと伝道者パウロは言いました。当時のユダヤ社会では、死について弟子たちはいつも死の側にいて、そして先生の言動をよく観察して、そして習うものでした。ですからパウロの側にいた弟子たちは死であるパウロの言葉を漏らさず聞いていたわけであります。聖書を読むと、パウロは確かに偉大な伝道者であることがわかります。人間的にお手本になるような偉大な伝道者であったことは確かであります。しかしながら、よく聖書を読んでいくと、このパウロにもですね、 実は見習えないような面があったことを知ることができます。例えば彼は非常に短気で怒りっぽかったと言われております。しかしそのパウロが私に習うものになってくださいこう言ったんです。それは一体どんな意味でしょうか。怒りそして短気でカッとなってしまうこのタイプの人がですね、私に習うものになってくださいと言ったんです。その背景は決して優れた偉大な伝道者である私を見習ってくださいというそういう意味ではないと思います。彼には失敗がありました。いや彼自身がその失敗をよく認めております。ですから模範的な姿としては決して私に習えということは言えない人でありました。皆さんそのパウロが私に習うものとなってくださいといった背景には優れた人物としてのパウロだけでなくて人間的な弱さ失敗を犯した人間パウロを見てくださいとこう言ってるんだと思います。つまりその、ね、弱さを正直に認めて弱さを抱えたままの生き方を習うようにという意味ではないかこう私は思います。それが神を信じる人の姿なんです。クリスチャンですから完全にパーフェクトに模範的になっているとでは人は誰もいないと思います。いいえパウロもそうでした。他の人もありのままの姿で弱さを持ったまま生きるその姿を正直に神様の前に生きる姿を見習ってほしいこのことを彼は言ったに違いないと思います。ユダヤ人にとっての父祖それはアブラハムです。アブラハムは神の友信仰の父と呼ばれました。ヤコブはこう言いました。2章21節私たちの父アブラハムはその後イサクを祭壇に捧げた時行いによって義と認められたではありませんか。22節あなたの見ている通り彼の信仰は彼の行いとともに働いたのであり信仰は行いによって全うされ。23節そしてアブラハムは神を信じその信仰が彼の義とみなされたという聖書の言葉が実現し彼は神の友と呼ばれたのです。しかし皆さんそのアブラハムも完全で模範的な人ではありませんでしたね。これは聖書を見ればわかります。彼にも弱さ失敗がありました。しかしそれでも神様はアブラハムを高く評価してそして 彼は神様を信じるすべてのものの父祖お父さんと なりました。いかがでしょうか。あなたはそのお父さんを知っておられるでしょうか。今日私は皆さんのお手元のレジュメに従って2つのポイントからお話をさせていただきます。まず第一、私たちの父アブラハムです。ヤコブはご存じのようにこの書簡をユダヤ人信徒に対して書きましたね。私たちの父アブラハムと言ってます。これはユダヤ人たちが昔も今も使っている慣用語です。パウロもまた同じようにこう言いました。ローマ人の手紙4章16節そのようなわけで世界の相続人となることは信仰によるのです。それは恵みによるためでありこうして約束が全ての子孫にすなわち立法を持っている人々にだけでなくアブラハムの信仰に習う人々にも保証されるためなのです。私はあなたをあらゆる国の人々の父としたと書いてある通りにアブラハムは私たちのものの父なのです。17節このことは彼が信じた神すなわち死者を生かしないものをあるもののようにお呼びになる方の御前でそうなのです。ガラテヤ人の手紙の3章を開きますと7節にこう書いてます。ですから信仰による人々こそアブラハムの子孫だと知りなさい。そして飛んで3章29節もしあなた方がキリストのものであればそれによってアブラハムの子孫であり約束による相続人なのです。ヤコブはアブラハムを次のように述べました。2章21節私たちの父アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げた時行いによって義と認められたではありませんか。皆さんこの文章も私が毎回申し上げてますが習字的疑問文です。いわゆるその通りであるという答えを想定した疑問文なんです。 ここでヤコブが語っていることは、信仰により恵みによって救われるという教理と矛盾しているわけではありません。そうではなくて、すでに見てきたようにヤコブは、救いに至るという信仰は行いによって証明されるという真理を繰り返し述べているんです。ヤコブが言いたい論点、それは実は第2番目のポイントにあるんです。それは父アブラハムの信仰と行いなんです。アブラハムは信仰によって義とされた。この義という言葉は聖書用語の一つでありますけど、簡単に言えば良しとされた。さあ皆さん、神様を信じるというそのことが、神様からご覧になるときに、信じると告白したときに、それを義と神様はみなしてくださるというんです。義というのは良しという言葉です。そうです、創世記の15章の6節こう書いてますね。彼は主を信じた、主はそれを彼の義と認められた。皆さん、これはその前の聖句を実は受けて言われた言葉なんです。創世記の15章の5節にこう書いてます。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた、あなたの子孫はこのようになる。ご存知のように、妻サラは不妊の女でした。人間的に変えればまず信じられません、不可能です。しかしアブラハムは神の言葉を信じ受け入れたんです。私たちはこのことを今振り返って後ろに置いて見ておりますから、容易に受け止めることができるでしょう。でも前に置いて私たちがそれを受け止めることは大変なことですね。実は信仰とは単純なことなんですよ。信仰とはそんなに難しいことではないはずです。神様の言葉を素直に受け入れるということです。でもこの受け入れるということが難しい。なぜですか？そこのには固い自分が内側にドシンと座しているからです。皆さん、あの受胎告知を受けたマリア、覚え出してください。彼女はルカの福音書1章38節でこう言いました。マリアは言った、本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。こうして御使いは彼女から去って、この時マリアは神様の前に、天の使いの前に本当に全く純粋な心を持っていた。純粋な心、無垢な心、子供のような。なぜなら、私は主のはしためです。はしためというのはしもべ、奴隷、本当に役に立たないものです。あなたのお言葉通り好みになりますように、こう告白した。この言葉が実は神様に受け入れられたんです。つまり心、これほど砕かれた心をマリアは持っていた。私たちにとっても信じ受け入れるということは決して簡単なことではありません。しかし繰り返し申しますが、信仰とは単純に信じて受け入れるということで十分なんです。神様はこのアブラハムストーリーを通して、実は素晴らしい奥義を私たちに教えてくれています。私たちに信仰について教えてくれています。それは次のストーリーです。アブラハムの信仰が試されたんです。つまり創世記22章を開きますと、皆さん一節にこう書いてますね。これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に遭わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははい、ここにおりますと答えた。2節、神は仰せられた、あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。3節、翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と息子イサクと一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き火を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけた。皆さん、イサクはアブラハムにとって大切な一人子でしたよね。不妊の妻であった、さらに約束の子として与えられた子がイサクでした。大変な貴重な宝のような 男の子でありました。皆さん、神は全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさいと命じられました。私たちの考えではこれは常識を逸脱したまず考えられない欲求、要求でありました。アブラハムにとって大きなチャレンジですよね。皆さん、もしイサクが全焼の生贄となるならば、子孫が皆さん天の星の数のようになるということ約束は成就しません。アブラハムの家系はそれで耐えてしまい、あとは続かなくなってしまうわけです。アブラハムは誠に神様のことを信じることが問われたんです。私たちは結果はすでに分かっていますから、それほど緊張感は覚えないかもしれません。しかしアブラハムにとっては真剣なことでした。実はこれが信仰というものです。しかし神様はすでに備えておられたんですよ。ですから神様はその要求をアブラハムにされた。22章の9節、2人は神がアブラハムに告げられた場所に行き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そうして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き木の上に置いた。アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子をほふろうとした。その時主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。アブラハムが目を上げてみると、見よ、角を藪に引っ掛けている一頭のお羊がいた。アブラハムは言って、そのお羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた。こうしてアブラハムはその場所をアドナイ・イルエと名付けた。今にしても主の山の上には備えがあると言い伝えられている。ここに神様を信じる者の祝福があるんです。このストーリーはよく知られていますから、聖書を読みの方はご存知でしょう。しかし知ってるだけでは十分じゃない。アブラハムが神を信じてこのような行為をしたということ相当な信仰であった。だからその一点で神は彼を義とみなされた、こう聖書書いています。創世記15章でアブラハムは主のお言葉を信じ受け入れました。そしてその時彼は主を信じた。それを主はそれを彼の義と認められたと言われました。神様の前に義とされたアブラハムはその行いによって義が実現したんです。そうです。結果彼は神の友と呼ばれるようになった。友というのは横です。皆さん、このアブラハムこそ私たちの父祖、見上げるべき人、尊敬するべき器であると思います。23節、アブラハムは神を信じ、その信仰が彼の義とみなされたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれた。聖書をずっと読んでいきますと、実はこのアブラハムが義とされたように、今の時代も私たちがイエスがキリスト救い主であると本当に信じたならば、義と神様がみなしてくださる。イエス様という十字架を通して、そのフィルターを通して私たちを見たときに義とみなしてくださる。一方私たちは不完全なんです。足りないとこたくさんあるんです。欠けたとこたくさんありますよ。でもイエス・キリストという十字架を通してイエス様が見てくださるときに、信じるという告白によって義としてくださる。そうです。イエス様も主の祈りを教えられるときにこう言われましたね。マタイの福音書6章8節、あなた方の父なる神はあなた方が お願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからです。さあ、先ほどのアドナイ・イルエの話、イサクを捧げた、捧げなくても神様はすでに用意しておられましたね。イエス様はあの有名な主の祈りをおっしゃる前にこう言われました。あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられる。 そうです。天の父なる神様は私たちの必要を全部知っておられる。でも私たちどうでしょうか。私たちは心を騒がせることがとても多い。なぜ？先がわからないから、先が不安になる。ですから私たちは本当に心配します。ヨハネの福音書14章1節、あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。主が教えられました。つまり私たちの内側をよくご存知なのが主ですよ。本当に疑い深い、また心配しやすい、揺れやすい、ぶれやすい、どうすることもできない、ましてや人の模範になることができないようなこの自分。でもそんなものを、あなたは私の目に高価でたっといと主は見てくださっている。さあ、私たちがとてもとても自分のいわゆる知恵を持って理解できないところの大いなる神様がここにおられることを皆さん知っていただきたい、いや経験していただきたい。それがあなたの主として、あなたと共に歩んでくださること、私は心から願っているんです。信仰とは神様の言葉を信頼し受け止めることです。それは突然できることではありません。いえ、私はむしろ訓練されて習得していくことだと思います。あのアブラハムでさえ訓練を受けました。神様がくださる結論を先取りして信頼して受け止めるということが信仰。その確信はどこから来るんでしょうか。主との深い静かな主との交わりの中で御霊が先導して導いてくださる。皆さん、ここで大切なことがあります。それは神の祝福を手の中にいる秘訣があるということですよ。アブラハム、マリア、先ほど言いました、また他の多くの信仰の先人たちが皆経験した祝福、共通項があるんです。それは主の山の上にいたということです。主の山の上というのは神が臨在されるところ、ここです。皆さん、神様の言葉を聞き従順に受け入れた主がおられるそのところで、彼らは主の言葉をしっかり受け止めた。そうです。皆さん、そこがアドナイイルエ、主の山の上に備えありと呼ばれるところです。皆さん、神様の声を聞かずに自分勝手に歩んでいて、自分中心に歩んでいて、主が導いてくださる、そういうわがままなことでは通らない。神様の、彼らは神様の言葉を聞いてそれに応答した生徒たちでありました。私たちは今日々デボーションという貴重な時が与えられています。聖書から神様の言葉を聞くことができるんです。イエス様が言われたように、私はもう一人の助け主を送ります。もう一人の助け主なる御霊なる御方が、聖霊なる御方が御言葉を通して私たちに語りかけてくださる時に、その御言葉は生きて私たちの心に語りかけてくださいます。ですから神の御言葉を聞くことが大切なんです。デボーションを私たちは強調してますけど、それがなければ主の声をどこで聞かれるんでしょうか。私の経験ですか、私の知恵でしょうか、知識でしょうか、あるいは私たちの持っている何かその他の財でしょうか。いえ、限られたものです。どんなに立派な方であったってもそれは限られたものです。でも主の知恵はそんなレベルではないんです。大いなる神様が、天地を作られたお方があなたに知恵を与え、慰めを与え、力を与え、励ましを与えてくださる。このことを私たちは経験しなくて過ごすならば、皆さん、なんともったいないことではないでしょうか。そうです、御言葉は今日も生きています。そして私たちに語りかけてくださいます。詩編119編129節、こう書いています。これ皆さんと一緒に昭和してみたいと思います。よろしいでしょうか。3、はい、あなたの里しはくすしく、それいえ私の魂はそれを守ります。もう一節130節、ご一緒に昭和しましょう。御言葉の種が、ごめんなさい、御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えます。皆さん、この2つの聖句は神様の慈しみを経験した人の詩ですね。詩編の中でも一番長い詩が119編ですよ。そしてこの中でこのことが歌われていると、とても私は嬉しく思うんです。 神様から御言葉をいただいて、そして力と励ましをいただいた人の言葉なんです。先ほどミヤちゃんのあの虐待死のことをお話をいたしました。非常に心痛いました。いじめアンケートにミヤちゃんが書いた時に、この情報は誰にも知らせませんからと言って、10歳の女の子はそれを信じて正直にお父さんから虐待を受けていると書きました。ところが児童相談所の係員、千葉県野田市の教育委員会、ごめんなさい、千葉県野田市のこの教育委員会のこの課長の方が、お父さんがお父さんにそのアンケートコピーをアンケート用紙をコピーして手渡した。なぜ？お父さんが脅しにかかったからです。恐怖感を覚えたと彼は言ってました。課長さんはもう非常に身の危険を感じた、恐れて、そしてあってはならないこと、してはいけないことをしてしまった。つまり正しい判断ができなかった。彼はそうです。ですから涙声で彼は謝罪をしても、ミヤちゃんの命は戻ってこない。考えてください。大の大人が、そして教育委員会の課長にまでなられた方、立派な方だと思います。一つの誤った判断によって10歳の女の子を死に追いやってしまったんです。皆さん、私はこの課長を責めることはできないんです。なぜなら私たちみんな弱さを持っている。おそらくその父親は恐怖感を与えるようなすごい脅しをしたに違いない。そんなシチュエーションに置かれたら、ほとんどの人々は自分を見失ってしまうでしょう。どう対応したらいいかわからない。その子供のことよりも自分の身のことを優先的に考えてしまう。これが私たちでありませんか、皆さん。そうです。彼は譲ってはいけないことを譲ってしまった。なぜですか？彼の内側に基軸、しっかりとした軸がなかった。ぶれたんです。だから脅されたときに恐怖感を覚えて、恐れを持って彼はしていけないことをしてしまった。皆さん、ここに私たち人間が弱さがある。ですから神様全部それをご存知なんですよ。そう考えてくるときに、この詩編の119編の129、130節のことはとても重いと思います。129、ちょっと戻してくださいますか。一つ、あなたの里しは美しく、それゆえ私の魂はそれを守ります。130節、御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えます。もしこの課長さんがこの聖書の言葉をに触れていて、いや神様を信じてこの神様の言葉を本当に受け入れた人であったならば、この御言葉のように御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与える。皆さん、私たちみんな弱さを持っているのに、どのようにして日々の多くの誘惑、テンプテーション、試み、試練に打ち勝つことができるんですか。悪魔は私たちをふるいにかけようとしていることです。そのような状況にあって私たちがしっかりと立つには、御言葉に念ささなければ、そしてこの御言葉が開かれて光が差し込んで、わきまえのないに正しい悟りを持つことができるように導かれていかなければ、どうして私たちは前に進むことができるのでしょうか。このことを聖書は教えているんです。考えてみると、私たちの信じる神は素晴らしい神様であり、世界を作られたお方なんです。話をヤコブの手紙に戻してみたいと思います。アブラハムには信仰があったんです。神が言われたならば絶対大丈夫や、彼は信じました。その信仰がイサクを捧げるという行いによってより成長して、そして強められ、完全に近いものとなってきました。ですからアブラハムはユダヤ人だけではなくて 信仰を持つ全人類の生徒にとって信仰の父となったんです。信仰と行い切り離すことはできません。そうです。いかがでしょうか。皆さん、今日のこのメッセージは神様が私たちに語ってくださっています。お父さんを知っていますか。こういうテーマでお話を進めてまいりました。御声を、主の御声を聞くことができるあなたになってほしいんです。お父さんとは信仰の地でアブラハムのことですが、ここでは天の地なる神様と私たちは呼ぶことができる幸い、それはイエスをキリストを信じた者が義とみなされているが言えないんです。そうです。アブラハムは実に偉大な信仰の父祖です。信仰とはどういうものであるか、それは御言葉から聞くことができます。私は最後に次の御言葉をお読みして今日のメッセージを終えたいと思います。2章の23節、そしてアブラハムは神を信じ、その信仰が彼の義とみなされたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。24節、人は行いによって義と認められるのであって信仰だけによるのではないことがわかるでしょう。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、あなたの御臨在を感謝いたします。私たちはみんな弱いものです。決して私を見習いなさいと模範になるような器でないことを私たちはみんな知っています。パウロもそうでした。しかし彼は私に習うものとなりなさいと言いました。弱さを抱えたそのままの正直な姿でパウロは神の前に行きました。私たちも同じように私たちの信仰の先人たちに習って生きることができるように神様どうぞ導いてください。そして素直な心で主の御言葉を、聖書の言葉を受けることができるように神様どうぞ導いてください。私たちの内側に強い自分があります。受け入れがたい自分、受け入れたくない自分、自分勝手に理解してしまう自分、私たちの内側にあることを覚えます。でも信仰というのはそういうものではないということ、いや神様の御言葉がご聖霊の助けによって私たちの心に臨んだときに、それは御言葉の戸が開かれるように明るい光が差し込んできて、わきまえが与えられ、正しい判断ができることを教えられました。そしてその人こそ基軸がしっかりした人となることを覚えました。神様、今日私たち一人一人があなたの前にぶれるような人生を送るのではなくして、しっかりとした土台を据えたその信仰の家を建てることができるように祝福してください。今日のメッセージ聞かれて応答の祈りの時間を持たせていただきたいと思います。その場で皆さんどうぞ、あなたの言葉で結構ですから、心の中でどうぞお祈りください。最後に私がお祈りさせていただきます。アーメン。神様、感謝いたします。アブラハムは神を信じ、その信仰が彼の義とみなされたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。私たちの父祖アブラハムが素晴らしい信仰のスタートを切ってくださり、私たちはあなたを褒めたたえます。弱さをいっぱい抱える私たちですが、今御前に祈りました。私たちの信仰の家がしっかりとした土台の上に御言葉に立てられて、ぶれることがないように、誤った判断をすることがないように、私たち一人一人を支えてください。今私たちがお祈りを捧げました。その祈り、神様のもとに届いたことを信じます。神様、どうか私たちを強め、支え、励ましてくださることを祈ります。イエス・キリストのお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。